おはようございます。もう一言祈って御言葉を開きましょう。神の御子、血を流して世の罪を清めたもう。天のお父様、罪と滅びの中にしか歩むことのできなかった私たちのために御子イエス様をこの地に遣わしてくださり、十字架と復活の御業をもって贖い出してくださったその恵みを感謝します。あなたを仰ぎ見て、あなたの愛を今日も確かにいただいて、新しい習慣に出発してまいります。しばらく御言葉の時をどうぞ神様ご自身が導いてくださって、語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるように、必要な御声をかけてくださり、私たちの心を開いて御心に生きるものと作り変えてくださるようにお願いをいたします。継ぐ時も委ねて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書21章23節からのお言葉をご一緒に学びます。23節、それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来て言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。こんなふうに祭司長たち、民の長老たちが問いました。エルサレムに入城されて、その翌日と考えていいと思いますけれども、イエス様は宮に入って教えておられた。まあ、宮に入ってというのはさらりと書いていますけれども、他の訳では神殿の境内に入ってというふうに訳されています。つまり神殿のこの外ではなかったということですね。中心的なところに立って教えておられたということです。あまり例にならないかもしれませんが、もし私たちのこの教会堂ということを考えれば、全く見ず知らずの人がこの駐車場やそのロビーのところで教えておられたというのではないのです。ある時皆さんが日曜日礼拝にやってきたら、全く知らない者がこの講壇に立って何人かの者に教えておられたというのです。皆さんどう思われますか。これ重大な問題ですよね。実は教会はこれを重大な問題と考えるようになっているのです。つまり誠に神様の言葉が語られるといった時に、そこに立てられた器と言っていいと思いますが、それは一体何の権威によって語っているのかといった時に、それは神様からの権威だということが明らかにされる手続きというのを教会は非常に大切にしてきたんですね。一例を挙げると、例えば安守をされているとか、あるいは包括的な団体が教職として認めている、もうややこしい話ですけれども、こういうふうないろいろ手続きを大切にしてきて、神様の教えがまっすぐに語られるということを重要視してきたんですね。ですからそういった文化を私たちは十分持っているということからしても、実はこの祭司長たちや立法学者たちが問いかけた問いはわからないわけじゃないのです。よろしいでしょうか。なんてこと言うんだ祭司長立法学者お前らは、私たちは聖書を読むときに祭司長とか立法学者とかパリサイ人っていうのが出てきたら、みんな悪役だと思ってるでしょ。水戸黄門で言えばもう明らかに眉毛が太い人そんな人がこう立法学者、祭司長たちというふうに呼んでしまうから、ここで当然イエス様の肩を持つんですけれども、冷静に読んでみれば、これは当然祭司長たちが言って、正しいというかですね、言いたくなることであるはずなのです。イエスよと、何の権威によって、あなたはそこで教えてるのか。私たちはいろんな問いを 発するんですけれども、この問いはいわゆる質問をしているのではないですね。つまりイエス様が、いやいや私は神様の権威によってこれこれをしているのですよ、ああわかりましたと彼らは帰っていかないですね。つまり彼らが問いの形を持ってここで語っているのは、それはあなたはそこで教えてはいけない、こういうことを言わんとしてるんだと思うのです。こういうところから私たちは今朝何を学ぶのか、彼らが何の権威によってあなたはこのことをしているのか、このように問いかけることによって非常に大切なことを彼らは問いかけていることになっています。つまりですね、まあ、今言いましたようにあなたはそこで教えてはいけないというふうな思いを持って語っていることはもちろん明らかなのですけれども、しかし何の権威によってイエスよあなたはそこで語っているのかという問いは、もしかしたら100歩譲って祭司長たちとしては、もしそれが本当に神様の権威だったならば、そのことが明らかにされているならば、私たちも耳を傾けないわけではない、こういうことも想像していいのではないでしょうか。ここでですね、重要なことは、彼らは何の権威によってあなたはそのことを教えているのか、もし本当に神様の権威ならば私たちはそれに耳を傾けないわけではない、しかし私たちはどう考えてもそこに神の権威を発見することができない、まあこんなふうなことなんだと思うんですよね。さてそこでイエス様がなさったことに続けて読んでいきます。24節、イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それにあなたが答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。質問をした祭司長たちだったのです。しかしイエス様はそれに対して直接お答えにならなくって、私も一言尋ねてみましょうか、私も一つ尋ねてみたいと思います。この一つというのは、まあ一つ尋ねてみようかっていうこの軽い意味の一つというんじゃなくて、たった一つのことですね。たった一つのことをとにかくあなたに問うから、それに答えてみよう。もしそれに答えたならば、私もあなたに答えてみたいと思う、こうイエス様はおっしゃられた。ややこしい話をしているのでしっかり聞いていただきたいんですが、質問をしているのはこちらですですね。にもかかわらず、それに対してイエス様の方が問いかけてこられた。それにもし答えるならば答えようと言われた。ある心理学者がこう言ったのです。人生を歩んでいると苦しみに出会ったり、病気になってしまったり、思いがけないことに出会ったり、なんでこんなことが起こるんだろうか、こういうことに出会っていきますね。そういう経験のない人は誰もいないと思うんですけども、その時に私たちは問いかけますね。なんでこんなことが起こったんでしょうか、なんでこんなふうな中に私は歩まなければならないのか、こう問いかけるんです。しかしその心理学者はこう言ったんです。いや実はそれはあなたが問いかけたくなる気持ちはわかるけど、人生がそれを通してあなたに問いかけてるんだよというふうに言ったんです。病気になった、災害に出会った、経済的に行き詰まってしまった、なんでですかって問いたくなるけれども、実は人生そのものがそれを通してあなたに問いかけてるんだっていうんです。人生というとちょっと抽象的すぎて、私たちは 分かりにくい感じがするんですけれども、今朝のお言葉に当てはめるとすればね、あなたは何の権威によってこれをやってるのかと問う彼らに対して、イエス様は私も一つ尋ねてみよう、問いかけてみよう、それに答えるならば私も答えようと言われたんです。つまり私たちは教会にやってきて聞きたいこといっぱいあるんです。そうですね、今日初めて教会来られた方いらっしゃるでしょうか。賛美を歌いましょうと言われるけれども、一体それは何なんだろうか。礼拝でやってるけれども、礼拝って何ですか。普通宗教の施設に行くといろいろ拝むものがあるけれども、ここにはそれに当たるものは見当たらないけれども、一体皆さんは何を拝んでるのか。聞きたいことはいっぱいあるでしょう。三位一体と聞くけれども、一体それはどういう仕組みなのか。聖書はどういうふうにして書かれたんだろうか。まあ、人間いろいろ質問があるんです。でもね、そのような質問を発して、そしてそれに対して答えが返ってきて信仰が生まれるかというと、聖書はちょっと違うと言ってるんです。そうじゃなくて、聖書の方が、そして神様ご自身が実は私たちに問いかけてるんだというんですよ。そしてキリスト教会は信仰の導きの時にカテキズムっていうのを大切に信仰をこう伝えていくことをしてきましたけれども、その信仰問答というのは実は、信仰問答持ってらっしゃる方いらっしゃったらまた読まれたらいいと思いますが、すべて質問がで始まっています。問いかけられるんです。そしてそれに対して学ぶ者が答えていくんです。答えるところに信仰が生まれてくる。なぜでしょうか。答えるということは自分の態度を決定することになるからです。質問しているうちは自分の態度決定は一切必要ない。そうですね、イエス様ってどんな方ですか。ああそうですか、そういう方なんですか。聖書にこういうことが書いてあるって言うけれども、それはどういう意味ですか。いろいろ説明、ああなるほどそういうことなんですね。これは一切自分の言い方変える必要ないんです。そうですね、なるほどなるほど、いつまででも自分は評論家でいられる。けれども逆に問いかけられるんです。問いかけられたときにそれに対して自分がどう答えるかで、完全に自分の立場や生き方や在り方が明らかになってしまう。そういうことじゃないでしょうか。さてここでイエス様が問いかけられた問いはこうでした。25節、ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか、それとも人からですか。これバプテスマのヨハネと言わないで、ヨハネのバプテスマって言ってますよね。つまりヨハネがあの語っていたバプテスマ、それは悔い改めのバプテスマです。悔い改めよと言ったら、大勢の人たちが、バプテスマのヨハネのところにやってきて悔い改めて洗礼を受けた。そのように、各福音書の最初のところに書かれていますね。その出来事です。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、天からですか、それとも人からですか、こう問われた。つまりそれをもうちょっと別の言葉で言えば、ヨハネという男がやってきて世界に向かって、私たちに向かって悔い改めよと言った。悔い改めよって言ったのは、私たちのことを罪人だというふうに語っていることだと。じゃあその言葉を聞いて悔い改めるというのは、バプテスマのヨハネの語った言葉は天からのものだと信じたということですよね。皆さん教会に来てね、あなた罪人ですよと私が言ったら気悪するでしょう、普通は。でも教会はそういうことを語りますよね。あなたは罪人ですよ、私たちは罪人なのですよ、 で、それをね、いや人からのものだ、あのバプテスマのヨハネは何やら皮衣を着て、神前と預言者前としてたかもしれないけども、人間が勝手にやってたことなんだ、気分の赴くままに語っていた言葉なんだ、ちっともそれを私たちは受け入れる必要がないということであれば、悔い改めなんて起こらないですよね。悔い改めるっていうのは、牧師が、あるいは牧師でなくったって先輩のクリスチャンたちが、聖書には人間は罪人だって語ってる、そのことをあなたは受け入れますか、でそこでカチンと来て、もう二度とこんなところには来るかと言って帰ることもできるけれど、そうだな、そういえば私も罪人だな、この瞬間っていうのは 何でしょうか。そこで語られた言葉が天からのものだというふうに受け止めたということじゃないですか。その経験のないものはクリスチャンになれない、残念ながら。だからここでイエス様が問いかけられた、ヨハネのバプテスマは天からのものですか、地からのものですか、人からのものですか。で、彼らはここで論じ合っていきます。すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だがもし人から出たといえば、群衆が怖い、彼らは皆ヨハネを預言者と思っているのだから。ここで群衆が怖いという言葉が出てきました。彼らは結局天からのものだということを告白することができなかったんですよね。天からのものだといえば、なんで信じなかったのかと言われるし、人からだといえば、人が怖い、人から何言われるかわからない、結局態度を決めかねたのです。つまり先ほどから言いました、答えるということをすれば自分の立場や自分の在り方が全部明らかになってしまうから、それはちょっとまずいと思ったんです。もうちょっと別の言葉で言えば、自分の権威が保てないと思ったんです。だから自分の権威を保つために彼らは何をしたのかというと、27節、そこで彼らはイエスに分かりませんと答えた。神様からの問いに対して自分の態度決定をするとまずいことになっちゃう、自分の権威が奪われてしまう、自分のプライドが傷ついてしまう、自分の面目を失ってしまうかもしれない、だから分からないと答えておこう、こうしたということですね。するとイエス様はこう言われました。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。さあ彼らの前に永遠の命に生きる道の扉がぴしゃりと閉じました。自分の在り方を壊すことができない、失うことができない、面目を失うことができない、プライドを奪われたくない、権威を失いたくない、こういう心を持って持ち続けていると、とにかくわからない、神様の前に態度決定できない、すると罪許されて永遠の命に生きる道さえも閉じてしまうのだ。これは非常に厳しいことだと私は思うのです。さあ私たちは改めて今朝イエス様から問いかけられているのだと思うんですね。いやいや、最初の話に戻ると、いや一つ聞いてみたいことがあって今日は教会やってきた、こういう方もいらっしゃるかもしれない。その私たちに対して、いやいやイエス様の方が、一つじゃああなたに問いかけますね。ヨハネのバプテスマ、すなわちあなたは罪人です、今すぐに悔い改めなさい、こう語られた言葉が天からのものだと思いますか、受け取りますか。これにまず答えてみてください。いやいや、こんなことただあの牧師さんが勝手に言ってるだけだ、こういうことですか。これ二つに一つです。 私たちはそう問われているのです。そしてそれに対して本当に天からのものなのだ、こう受け止めてそれを告白した者だけが罪許されて永遠の命に生きることができるのだ、こう招いていてくださるのだと思うんですね。さあ、これは非常に厳しい決断なのでしょうか。私は実はですね、これは厳しい質問ではなくて本当に救いだと思ってるんです。ある先生こう言ったんです。イエス様は信じた時以来、クリスチャンというのはもう自分の面目を保つということから自由になったのだと言われたんです。自分の権威が失われるということに本当に自由と平安をいただくことができるものになった。あなた罪人ですねと言われて、いや本当にそうなんですよということができるものになった。それまではね、自分の権威だやとかプライドとか自分の在り方とか、もう少し言えば自分の賢さとかですね、そういったことを必死になって守らなければ自分の人生なかったんです。でもヨハネのバプテスマがやってきて、あなたは罪人だ、イエス様がやってきてくださって問いかけてくださった、私はあなたのために十字架にかかりよみがえりましたよ、罪人でしかないあなたのために全人類の誰一人あなたのために命を捨てるそのような方はおられないにもかかわらず、私があなたのために命を捨てました、あなたは神が命を捨てるほどに大事な存在なのです、だからこれからは私があなたのために命を捨てたということを誇りとして生きていきなさい、こう言ってくださったんですよね。じゃあもう自分のことなんて誇りにして生きる必要なくなっちゃったんです。もともとなかったんですから。これは自由なことじゃないでしょうか。喜びではないでしょうか。失敗をすればもうクリスチャンではいられないのですか。嘘をつけばもうクリスチャンでないのですか。立派な奉仕を捧げるものだけがクリスチャンなのですか。全くそうではないですね。私たちはもう自分の権威を守ることから自由にされたのですから。だからこの祭司長たち、律法学者たちが本来ならば自分が教えるべきはずのところでイエス様が教えてらっしゃるということに腹を立てた。それは分からないわけじゃないと最初は言いましたけれども、たとえそのようなことがあったとしても私たちはごもっとも、イエス様がそこで誠の権威をお持ちになってらっしゃるとするならば、私たちはそこでもう自分の権威などにしがみついて生きるそんなことは必要がない、こうしていただいたのではないでしょうか。私はものすごくこの言葉は私たちを解放する言葉だと思うのです。問いかけたいことがいっぱいあるけれども、じゃあ私も一つあなたに問いかけようと言ってらっしゃる。あなたは罪人か。そのことを天からのものだと受け止めるか。あなたのために十字架にかかって死んだ、そのことを天からのものだと受け止めるか。今よみがえってあなたと共にいる、そのことを天からのことだとあなたは受け止めるか、私たちがどのように答えていくのか、どちらでもいいという話をしているわけではないです、私たちはそこにこそ天からのものなのだと告白したので洗礼を授けていただきました。ですから礼拝を捧げるごとに、ああ神様からのお言葉なのだ 私は罪人であり、そのためにイエス様は今私をあがなって共にいてくださる。ハレルヤ、本当に感謝だ。そんな生き方に変えていただいたのではないでしょうか。変えていただきたいと思います。そこに本当に健やかな歩みがあることを信じています。お祈りをしましょう。天のお父様、十字架にかかるほどの愛を持って愛してくださる神様が私の人生の主となってくださった、そのことを心から感謝します。あなたの権威の中に生きることの自由、喜びを私たちのうちに確かにしてくださるように、自らを守ることばかりに終始する人生から自らを委ねる新しい喜びの人生に変えていただきましたから、どうかそのことを味わい知りながら新しい一週間も前進していく私たちとならせてくださるように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。